炭焼き小屋。これは知人男性から聞いた話である。彼の実家は山陰のとある地方都市であり、同じ県の田舎には祖父母が住んでいたのだという。祖父母が住んでいたのはかなりの高地だったらしく、そこには全部で30軒ほどの家が一つの村を形成していた。彼は中学生の頃までは1年に2回ほど祖父母の家に行っていたらしいが、それ以後は全くその土地には行かなくなってしまったのだという。そしてこれから書くのがその理由になる。彼の祖父母はその土地で農業を営み、畑で作物を作っては自分たちで消費するというような半ば自給自足のような生活を送っていたそうだ。お金が必要な時には漁に出てウサギやタヌキなどの小動物を狩り、それを売って金銭を得ていたのだという。しかしそもそもお金を使うお店もなかったので、お金が必要になることも少なかった。夏は家の戸や窓を開けておけば十分涼しかったし、冬は薪を用意しておけばいろりでしっかり暖を取れたという。しかし年に数回、祖父は家を離れてかなり奥深い山の中で数日を過ごしていた。そこには炭焼き小屋があり、そこに泊まり込んでは炭焼きをして炭を持ち帰る。そしてそれはとても重要なことだったようだ。やはりその土地の生活では炭ほど便利なものはなかったようであり、年に数回は集落の男が2人1組で炭焼き小屋に泊まり込んでは炭を焼き、数日間は山を降りることはなかったという。そしてそれは祖父がまだ山の怖さというものを本当の意味で理解していなかった頃。その年も祖父が炭焼き小屋での作業をする番が回ってきた。しかしいつも祖父とペアになって炭焼き小屋へ行っていた男が腰を痛めてしまい、どうにも動けなくなっていた。村の人たちはその事情を知って、それならば今回の炭焼きは中止にしようと決めたのだという。しかし怖いものなど何もなく、血気盛んだった祖父は、いや俺一人で炭焼き小屋に行くことにすると言ってのけたという。村人たちは皆祖父を止めたらしいが、祖父は頑として譲らなかった。どうやら祖父にとっては炭焼き小屋に泊まり込んで晩をするというのは大した労働でもなく、夜には好きな酒を飲めるという骨休めみたいなものとしか感じていなかったようだ。それでも村人たちは頑として祖父を説得した。一人で行くのは危険だから。昔からあの炭焼き小屋に行くのは二人一組が決まりだからと。しかしどうして危険なのか、どうして二人一組でなければいけないのかということに関して誰も説明できる者はいなかったという。かくして祖父は村人たちが反対するのを押し切って炭焼き小屋に行くことにした。そして数日間山の中の炭焼き小屋で過ごせるだけの食料と酒を持って、祖父は一人で山の奥にある炭焼き小屋へと向かったという。季節は春だというのに、山の奥へと入っていくとどんどん雪深くなっていく。それでもなんとか無事に山奥の炭焼き小屋に到着した祖父は急いで原木を切りに出かけた。原木の切り出しはいつもよりも順調に進んだ。そして夜になるまでにはかなりの量の原木の生木を用意できた。あとは炭焼き用の釜に入れて蒸し焼きするだけ。釜の温度を高温に保ってさえいれば あとはそれほどするべきこともなかった。だから祖父は釜に火を入れるとすぐに酒と食い物を取り出して一人で晩酌を始めたという。異変が起きたのはもう真夜中になった頃だった。祖父が釜の前に陣取りうとうとしている時、誰かの足音で目が覚めた。もしかしたら村の誰かが祖父のことを心配して見に来てくれたのかも。そんなことを考えたが、そんな考えもすぐに祖父の中からは消えてしまった。その足音はどう考えても裸足で歩いている音にしか聞こえなかった。こんな寒い雪の上を裸足で歩く者など村人にはいるはずはなかった。そして雪の上だというのにどうしてペタッペタという音を立てて歩けるのか。祖父は目を凝らしてじっと足音が聞こえてくる森の中の暗闇をにらみつけていた。しかし、どれだけ立っても足音の主は姿を現さない。そのうち祖父は、きっとタヌキかキツネの足音なのだろうと、そう思うことにした。そしてほっとして体の力を抜くと、またしてもうとうとと眠たくなってしまう。周りは一面の雪景色で寒かったが、炭焼き小屋の前に座って晩をしているととても暖かく、寒さなどみじんも感じなかった。そして祖父はそのまま眠りに落ちてしまったという。その後しばらくは眠りについていたらしいが、またしても何かの気配を感じて祖父は目を開けた。心臓が止まりそうになった。祖父の目の前には小さな男の子が祖父の様子をうかがうように顔を覗き込んでいたという。その顔に見覚えはなかった。村の子供ならば祖父が知らないはずはなかった。それにこんな真夜中にこんな場所まで子供がやって来られるはずがないことは祖父が一番よく分かっていた。そして何よりも不気味だったのは、その男の子がこの寒さの中を薄着で立っており、まるで上質な餌でも見るような目で嬉しそうに祖父の全身を舐めるように見つめていたから。
誰だお前は、どっから来たんだ。
祖父はそう叫んだという。するとその男の子は嬉しそうに笑いながら、
寝ないのか、ずっと起きてるのか、
そう聞いてきたという。何か得体の知れない不気味さを感じた祖父は機転を利かして、
炭を焼く釜の番をしなくちゃならねえから寝ないんだ。だからずっと起きてるに決まってる。
そう返したという。どうやら寝るということを知られてしまうと命が危なくなると本能的に察したのだという。その答えを聞くと、その男の子は何も言わずに振り返るとそのまま森の中へと消えていった。祖父はしばらく体の震えが止まらなかったという。だから祖父はそのまま起きていようとしたらしいが、ついまたうとうととしてしまうと、気がついた時にはその男の子が目の前まで来ていた。そして同じ質問をされて、同じ返答をした。そんなことを何度も繰り返していたが、ようやく朝がやってくると、その男の子は姿を現さなくなった。祖父は恐怖のためにすぐその山を降りようとしたらしいが、 炭焼き小屋のそばから離れると、すぐにその男の子が姿を現した。結局祖父は山を降りることもできず、またしても夜を迎えてしまう。昨夜のことがあったから、祖父は持ってきていた狩猟用の銃を持ち、木を切るための大きな斧もそばに置いて、男の子がやってくる時に備えた。その時にはようやく祖父にも理解できたという。どうして炭焼き小屋に泊まる時には二人一組でなければいけないのかということが。そして自分が村人たちの助言に耳を傾けず、一人でここにやってきたことを心から後悔した。しかしそれでも夜はどんどんと更けていく。その夜は祖父は一滴も酒を飲まなかったという。それどころか眠くなるのを避けるために食料すら何も口にしなかった。実際そうしていると、昨夜の恐怖も手伝ってか、祖父は全く眠たくなることがなかったという。しかしそれでも夜明け頃、祖父がついうとうとしてしまい、はっと目を開けると、やはり目の前に昨夜の男の子がいた。しかもその男の子の横には、母親らしき女も一緒になって祖父の寝顔を覗き込んでいた。驚いて近くにあった銃を構える祖父に対して、その親子は、そんなものは何の役にも立たないからやめておけ、ところで何してるんだと聞いてきたという。その時すでに朝日が昇り、辺りが明るくなっていたらしく、そのせいで祖父にも心に余裕ができたのかもしれない。何してるんだと聞かれた時、祖父はこう答えたという。
口で説明するのは難しいな。
そうだ、何してるのかを自分たちの目で見ればいいよ。それを聞いた男の子と女は、無表情なままの顔で祖父の手招きに応じて炭焼き小屋に近づいてきた。
閉めた。
そう思った祖父は、そのまま炭焼き小屋の生木を投げ入れる扉を開けて、中を見るように促したという。すると男の子と女は、ゆっくりとその扉の前まで来ると、珍しそうに中を覗き出した。その時、祖父にはこんな言葉が聞こえたという。
焼いて食べるのも一向かも。いやいや、生で食べるのが一番だよ。と。
その言葉を聞いた時、祖父は条件反射のように走り出すと、その二人に体当たりしたのだという。するとその二人は燃え盛る炭焼き小屋の中へ勢いよく転がった。それと同時に祖父は扉を閉めて、その場から銃と斧だけを持って村へと走り出したという。山を駆け下りる祖父の背後からは、ずっと何かが叫ぶような声が聞こえていたが、祖父が無事に村にたどり着いた頃には、その叫び声も聞こえなくなっていた。そして村に帰った祖父は、その時の恐怖を村人たちに語ったという。そして何人かの村人が数日後にその炭焼き小屋へ確認に行った時には、炭焼き小屋の火はすっかり消えており、中には得体の知れない奇妙な姿の生き物の死骸が2体黒焦げになっていた。それから村ではその炭焼き小屋を使うのをやめたそうで、それ以後は特に怪異は発生しなかった。しかし、祖父の孫である彼、私の知人がある年、その村を訪れた。 もうその頃には村もそれなりに近代化が進んでおり、誰ももう炭焼き小屋のことなど忘れてしまっていた。しかしその年の夏、祖父の家に遊びに来ていた彼が地元の者だという男の子と遊んでいるのを見たとき、祖父は凍りつき、あの時の記憶がよみがえった。彼が一緒に遊んでいたのは紛れもなく、あの時の男の子にそういなかった。
どうして、あの時、炭焼き小屋の中で灰になったのではないのか。
そんなことも考えたが、その男の子を迎えに来た母親の姿を見たとき、祖父の疑念は確信に変わった。その母親もまた、紛れもなくあの時の女に違いなかったのだから。そしてその親子は祖父に向かって、またしても餌でも見つけたような不気味な笑みを浮かべていたのだという。その日、彼は祖父の厳命により、両親と共にすぐにその土地を離れるように言われた。二度とこの土地には近づいてはいけないと厳しく言い聞かされたという。そしてその時からもう20年以上経つが、祖父と祖母の安否は不明らしい。電話も禁止されているから確かめようがないのだという。ただ、彼がその親子に見入られてしまったのだとしたら、それが祖父にできる精一杯の愛情だったのかもしれない。そう思える話だった。以上、炭焼き小屋という題名の話でございました。